石川博貴と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何でしょうか。
はい、政府は税と社会保障の一体改革で打ち出した新たな子育て政策、子ども子育て新システムの最終案を発表しましたが、そもそも総合子ども園ってどういうものなんですかね。どのような方に影響があるのか教えてください。
はい、今やっぱり社会の課題として、なかなか保育園に入りたくてもどこもいっぱいで入れない、いわゆる待機児童の問題というのが非常に多くあります。でお母さんも共働きでやっぱり働きたい、そのためにはやっぱり子どもを預けて働かなくてはいけないので、預けたいんだけれども預けれる保育園が足りないという問題が大都市、まあ、大阪もそうですけれども非常に大きな問題として上がっています。はい、この待機児童の問題を解消していかなければいけないというのは非常に重要な課題としてあるので、これは進めなければいけないんですよね。で、民主党は、まあ、解決策として養母一体化を進めるべきだということをずっと言ってこられました。4歳以降 の、 教育の場としての幼稚園と、それから、まあ、0歳児から入れる保育園、保育をする場としてのその保育園を、これはやっぱり別々にするんではなくて一体化することで、例えば幼稚園でもその保育園児を受け入れるようにしていく、あるいは保育園でもその幼稚園で行われているような教育の場面というのを増やしていく、これをやっぱりその一体化することによって進めていくべきだと。まあ、幼稚園は文部科学省が所管していて、保育園は厚生労働省が所管している、この行政の縦割りもなくしていくべきだということを、はい、まあ、おっしゃっておりまして、子ども園という形で一体化してやっていこうということを打ち出されているんです。
はい、
しかし特に現場からは非常に大きな不安の声が上がっています。まあ、依然としてそのどのような形でこれが決着するかというのはまとまっていない段階で、まあ、本来であれば今年の3月までに決めなければいけない事項なんですけれども、まあ、はっきりとした形というのがまだ出てきていない段階なんです。まあ、今回の国会の中でこれは議論進められていくと思うんですけれども、一番の大きな問題は何かというと、
はい、
保育園はこれまで行政を通じてやってきました。私たち国民、まあ、市民と市町村とが、まあ、契約をして、どの保育園に申し込むかというようなことを市町村に申し込んでましたよね。でそれがこれからは子ども園と国民が直接契約をするという、直接その子ども園に申し込んで子どもを預けるという形に、はい、変えるというのが一つの柱なんです。
ということはどうなるんですか。で
そうするとどうなるかというと、はい、まあ、これまでは行政が間に挟んでいましたので、保育園も安心してその子どもを預かって、そして経営自体もきちんとこう行政が担保していた部分がありましたので、料金設定なんかも行政の主導で決めていたものがあったんですけれども、これからはこの子ども園にすることで民間企業も参入できるという体制にしているんです。で、まあ、民間企業を参入すること自体は別に悪いことでは私はないと思うんですけれども、民間企業が参入することによって例えば安かろう悪かろうの保育システムになるんじゃないかという問題点とか、はい、あるいは逆に高いサービスを提供するために高い保育料を取って、要するにお金持ちしか子供を預けれなくなってしまうんじゃないかとか、苦しい家庭を支えるシステムにならないんじゃないかと、お金がない人は預けれないようなそういう保育園ばっかり増えてしまって、良質なサービスを低価格で提供できるような保育園っていうのはどんどん経営破綻して潰れていってしまうんじゃないかと、不安の声が非常に今広がっていて、これに対する、まあ、回答がきちんと示されていないというのが一番の問題だと思うんです。
まだ何もじゃあ決まってないような感じですか。
具体的にだからじゃあこれまでは保育園に対して市町村が補助をしていたものが、利用者に対して現金給付をやっていこうという仕組みになっているんですが、いくらそれを補助するのかという形も見えてきていませんし、
はい、
まあ、最低限のその利用料金をどのように設定していくのかとか、その辺の具体的な数字というのは出てきていないですね、まだ。
やはり私の周りでも働くお母さんってすごい増えてるんですよね。でお子さんを預けるとなればやっぱり大事な、ね、子供ですからちゃんとっていうふうに思ってると思います。
そうなんですよね。だから、ね、本当にこう子供を中心にしてそういう制度を考えていかなければいけないんですけれども、どうもその例えば民間企業を参入させて経営上のメリットデメリットだけで子供をその育てる場っていうのを判断して果たしていいのかと、やっぱりこう行政がしっかりと関わって、で行政が関わるっていうのはどういうことかというと、例えば市であれば市議会が関われますので、きちんとその市民のチェックが働くと、議会を通じて。でそういう民間企業がその経営理念だけでこうやっていたら、そういうチェック機能というのはやっぱり及ばなくなりますよね。
はい、
それで果たしていいのかという問題もあると思うんです。
そうですね。 命に関わることですからね、きちんとしていただきたいですね。ありがとうございます。よくわかりました。今日の武田英子の気になるは総合子ども園について伺いしました。ではメッセージをご紹介します。宝塚市のイブさんからいただきました。石川さん、武田さん、おはようございます。
おはようございます。
自民党と公明党は民主党との協議を拒否していますが、これでは話が先へ進まないのではないかと思います。自民党も公明党もイメージが良くない風に見えてしまうのですが、議論にもならない理由とは一体何なのでしょうか。
はい、メッセージどうもありがとうございます。少なくとも私ども公明党が協議を拒否しているということはありません。
はい、
議論はどんどんやっていきたいと思っています。国家公務員の給与を削減していく、この議論も去年からずっと行ってきていて、やはり人事院勧告というですね、民間の給与水準にしっかりと合わせていくというこの制度を維持していかなければいけない、でその上で給与削減をしなければいけないということを、ずっと主張してきて、つい先日、やっと民主党側もそのことを理解してくれて、合意に至りました。人事勧告を実施した上で、震災の復興財源にも充てるための給与削減をすると、こういう協議も進んでいますし、また選挙制度を一票の格差というものが非常に大きな問題になっていて、最高裁判所からも違憲状態と突きつけられている中で変えていかなければいけない、これも与野党間の協議というのは進んでいます。で今一番報道で取り上げられているのは、税と社会保障の一体改革、これについて、民主党野田総理が提示しているものに対して、自民党公明党がその協議に否定的とかですね、そういう報道が踊っていますけれども、私たちこれはしっかり議論していきたいと思っているんです。
はい、
ただ議論するためにはその何を議論するのかというものが出ないとやっぱり議論にならないと思うんです。民主党から出てきているのは何かというと、消費税を 10% まで上げたいというのは出てきていますけれども、その消費税を使う先、使い方、使い道であるその年金制度についての案が出てきていないんですよ。だからこれでは議論にならないですよね。だから年金の制度どうするかという議論であれば、こういうメリットがあります、こういうデメリットがあります、そこはおかしいんじゃないかという議論ができるんですけど、案を出さずに消費税だけ 10% 上げたいと言われても、これではやっぱり議論にならない。
そうですね。
だからその消費税を上げることだけ議論して、賛成か反対かという議論、それは議論にならないんですよね。だどういう年金制度にするんですかということを出してもらわないと議論にならないということを、私たち言っているんで、議論はしっかりやっていきたいと思っているんです。
はい、協議に応じないのは理由があってですので、また番組でもしっかりとお伝えしていきたいですよね。
そうですね。だからその辺の年金 の具体的なその姿というものを出してくれば、それは議論になると思います。
はい、わかりました。